私がイスラエルに旅行をしたのは随分と前のことなんですけれども、その時にヨルダン川で洗礼を受けていらっしゃる方たちと出会ったことを今でも覚えております。多分今エルサレムに行ってもそのような光景はきっとあるのだろうと思うんですけど、何でしょうか、どこか近くのエルサレム、イスラエルの近くの教会なんでしょうか、あるいはひょっとするとはるばる海外の教会からヨルダン川で洗礼を受けるという、まさにその目的のためにですねやってきていらっしゃるのかもしれません。で、私も牧師になってからイスラエル旅行をした時はやっぱりヨルダン川で行ったんだったらヨルダン川の上流で水を汲んで、そしてそれを持っていきたいと思ったんですね。で、それをぜひ洗礼式で使いたい、こんなふうに思ったのです。ですから2リットルのペットボトルにヨルダン川で水を汲んでですね、それを日本まで持ち帰ってそれを使って洗礼式を授けたなんていうこともございます。ただまあ旅行者がペットボトルに水入れてそれをスーツケースに入れて持ち帰るのが本当はいいのかどうかちょっと分かんないんです。多分いけないんでしょうね。でもまあやったことがあります。なぜそんなことをするんでしょうか。つまりわざわざはるばるヨルダン川まで行って洗礼授けたり、ヨルダン川の水を汲んで違法かもしれないのにそれをこっそり持ってきたり、その水でその場所で洗礼式をこう取り行う、なぜ私どもはそうしたこだわりというものを持つんでありましょうか。で、こういう気持ちっていうのは私だけじゃなくて誰にでもきっとあると思うし、ですからよく理解できることだと思うんでありますが、改めて立ち止まって考えたときに、これは洗礼って何だろうか、洗礼という儀式のことをもう一度深く考えるきっかけになるんじゃないかな、まあ、そんなふうに説教の準備をしながら思ったのであります。何もヨルダン川に行かなくったっていいんです。ヨルダン川の水を使わなくても洗礼はれっきとした洗礼です。現に普段洗礼を授けるとき私が用いている水というのは東京都の水道水でございます。蛇口をひねって出てくる水を使って洗礼式をしております。水である限りどこから取ろうとそれを使って取り行われる洗礼は有効なのであります。そういう理解はとっても大事でございます。水でなければなりませんけれど、それが地球の水だろうが火星の水だろうが人を生かす水であればどんな水でも構わないんです。まあ神学校でもそう習い、そういう理解を持ちつつ、でもヨルダン川の水が使えるんならそっちの方がいいなという気持ちはおそらく多くの人が共有するんではないかなと思います。イエス様ご自身が洗礼を受けた川でそこを流れる水による洗礼であれば、まあ素直にありがたいなってこういうふうに思うのであります。一生涯に一度しかない洗礼体験がそれによってはるかに感動的になること受け合いでございます。受洗者にとっては特別な思いが伝わることでありましょう。 洗礼を受ける側の受け止め方の違いだけであって、ヨルダン川の 水の方が効き目があるとかですね、何か違うことが起こるとか、そんな話には絶対にならないし、なってはいけないのであります。マルチン・ルターは洗礼をとっても重視しました。それだけにこのあたりのことははっきりと語っております。ルターが強調するのは、水と共にある神の言葉、そしてそれを受け止める信仰であります。授ける者の信仰、それを受ける者の信仰であります。ルターの言葉をちょっとご紹介をしますと、水がそのようなことをするのではなく、水と結びつき、水と共にある神の言葉と、水と共にある神のこのような言葉を信じる信仰がするのである。神の言葉と私たちの信仰と、そして水、これが結び合わさって洗礼が成立する、このように言っているのであります。水は手段でありまして、救いをもたらすのは水と共にある神様の働き、御言葉となって働きかける神様ご自身、そしてそれをアーメンというふうに唱えて受け取る信仰、これが私たちを救うのであります。で、こうした洗礼理解をルターはとても大切にしておりまして、小教理問答の中でこんなふうに教えるのであります。洗礼は罪の許しをもたらし、死と悪魔から救い出し、信じるすべての者に永遠の救いを与えます。神の御言葉と約束とが述べている通りです。ルターはこのように語って洗礼を重んじますから、キリスト教会では洗礼を救いの印というふうに見なして、歴史を貫いてずっと守られているのであります。水だけだったら洗礼ではないんです。神の御言葉と信仰が伴ってこそ洗礼なのであります。そのことは主の晩餐、聖餐についても同じことが当てはまります。そして何と申しましても、洗礼というのはですね、今日の福音書にあったようにイエス様ご自身がお受けになった儀式であること、このことを見逃すことはできません。今日の福音書のテキストから聞こえてまいりますのは、イエスご自身が洗礼を受けた、この一字が届いてくるのであります。洗礼は父と子と聖霊の名前によって行われます。つまりイエスの名によっても洗礼は行われるのです。その時イエス様が洗礼を受けたというこの事実は、同じく洗礼に預かる者すべてにとりまして極めて大切でございます。洗礼は救い主イエス・キリストと直接に私たちを結びつける神様の恵みなのでございます。皆さんが 人にですね、私はクリスチャンでございます、こんな風に言う時のことをちょっと考えてみていただきたいと思うのであります。まあ、洗礼を受けておられる方の中でおそらく多くの方たちはこういうことを言う機会というのは何度か終わりだと思うんですが、その時にですね、多分頭に言葉つけると思うんですよ。私いい加減なんですけれどもクリスチャンなんです、あんまり信仰深くないんですが一応クリスチャンなんです、こんな言葉をかぶせながら言うんですね。でその時に私はクリスチャンという代わりに私は洗礼を受けてるんです、こういう言い方もなさるんではないでしょうか。私は洗礼を受けています、これは私はクリスチャンです、私はキリスト者です、ということをそのまま意味します。洗礼という出来事が私に語りかけるんです。私はキリスト者なんだというふうに自分に対してこの出来事が言わしめている。洗礼という一字がすでにそういうふうに私を言わしめるほど大きく私を作り変えているのであります。まあ、曲がりなりにもとかですね、いい加減なんですけどですとか、まあダメな信仰者ですが不信仰なんですが、まあ、こんな形容詞が頭にくっついているとしてもそれでも私はキリスト者ですと言わしめてしまうのが洗礼でございます。大きな変化ですね。で、ルターはどんな形容詞が頭にくっつくことも問題にはしません。私は洗礼を受けたということ、ただそれだけで構わないと歌は言います。それが生きるか死ぬかというほど大きな違いなのだというのであります。洗礼によって神様とつながれるのであります。自分の命の源とつながることができるのであります。主イエスが洗礼を受けた時、二つのことが起こりました。それが今日の福音書。一つは聖霊が鳩のようにイエスに降り立ったということ、そしてもう一つが天に響いた声、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、このような声でございました。でこの二つの出来事はイエスが受けた洗礼が何だったのかということを物語っております。同時に私たちが授かる洗礼が何かをもこの二つの出来事が指し示しております。先ほども言いましたように洗礼は私たちの人生を変える出来事なのでありますが、全く同じことがイエス・キリストにも当てはまります。洗礼者ヨハネからイエスは洗礼を受けるんですが、それによってその後のイエスの生涯が変わりました。それまで一介のユダヤ教徒に過ぎなかった青年がこの時以来、洗礼を受けて以来、神のミッションを担って生き始めたのであります。洗礼はイエスの人生の大きな転機となったのであります。まあ、転機という言葉を私たちこういう場合使うんでありますが、 私はこの2つの出来事は天気という言い方だけではちょっと物足りない、そんな感じもいたします。事柄が起こったのであります。力が働いたんです。神の力が働いたんであります。そしてそれが元で、それがイエスに対して働きかけてイエスに変化をもたらしたのであります。聖霊という力がイエス様に及びました。そういう出来事が起こったのであります。単に言葉のあやとか表現としてではなくて、力がそこでイエスに及んだのであります。もう一つの出来事、天からの声でありますが、これは聖書の中の詩編の2編の中の一節ですとか、今日読まれた旧約聖書イザヤ書の中の一節の言葉を思い起こさせる一言なんです。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを見よ。このような旧約聖書の中の一節を思い起こさせる言葉が天から響いたのであります。見えないはずの聖霊と聞こえないはずの神の声が、イエス様が洗礼を受けるにあたり見える形で届いたわけであります。同時にイエスの洗礼がこのようにして神の祝福として表されたのであります。祝福、よく使いますけれど、祝福って何でしょう。神の喜びのことであります。神様が喜ぶこと、これが祝福でございます。先週の日曜日、献言主日の礼拝を私ども守りました。そしてその時にもお話ししましたが、主の献言というのはもう一つのクリスマスです。こんなことを申し上げたと思います。そして今日、その次の日曜日、聖書日課としてこのイエス様の洗礼のテキスト、これを読むんであります。毎年そうです。毎年そうなっています。イエス様の洗礼の出来事をこうして献言主日の次の日曜日に取り上げる、毎年そうなっているというのは訳があるんです。母マリアから生まれたイエス様は、私ども同様にその後人の子としてすくすくと成長していきました。そしてやがて青年イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けることになるわけであります。するとその時、思いがけなくこの2つの出来事が起こったわけであります。聖霊が下り、そして天の声が聞けるという、聞こえるという2つの出来事、これによってイエスは自分が誰なのか、これから何をすべきなのか、このことを知らされ再認識をするのであります。先ほども言いましたように、ここから全く違った人生が始まっていきました。イエス様にとっての第二の人生とでも呼べるような新しい命が洗礼から始まったのであります。新しい命、そうなんです。これもまたクリスマスです。新しい命の誕生、鳩のような形をとって聖霊が現れて、声となって響いた神の言葉が現れて、主の権限がこのイエスのバプテスマの時に起きたのであります。目に見えて耳で聞こえる神様が天を引き裂き、この地上にヨルダン川のほとりで降り立ったのであります。 ベツレヘムの馬小屋で肉をまとった赤ちゃんとして現れた、あのクリスマスの出来事に決して引けを取らないほどの大事件が主の洗礼でございます。主イエスは洗礼者ヨハネに洗礼を受ける前にこう言いました。今は止めないでほしい、私にこれを受けさせてくれ、こう言うんです。神の子でありながらもイエス様は今この世の習わしを良しとされたのであります。バプテスマのヨハネは罪の悔い改めの洗礼を授けておったんであります。罪のないイエス様が本来受ける必要のない罪の汚れを取り除くための洗礼を今は止めないでほしいと言って受けたのであります。洗礼というその時まで人間の手による宗教的な儀式をイエス様は良しとされたのであります。そして聖なる儀式としてくださったのです。主イエスは地上の私ども人間に対してダメ出しをするために来られたのではありません。洗礼を聖なる神の出来事としてお与えくださっただけでなく、人間を受け入れ、一人一人を愛し抜き、よりよく豊かに生かすために、救いを届けるためにイエス・キリストはこの世にお生まれになったのであります。お祈りいたします。主なる神様、この日曜日に再び私たちにイエス・キリストを表してくださって感謝をいたします。どうかこの恵みに人々が預かり、あなたを受け入れ、あなたが私たちを救おうとしているその思いを受け継いでいくことができますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。